皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI はつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSY. Do you copy? Shall we start?
こんばんは、 JK1 ブラボーアルファのベンマー田中です。
そして JH1 オスカーセーラーブラボーの小浜です。
小浜さんがね、昨日はホワイトデーだった、ホワイトデーだったって言うんですけどね、大変でしたね、それはね、皆さんにお返ししなきゃいけなくて。
いや、ちょっと待ってくださいよ。いや、ホワイトデーは3月14日で当てましたよねって言ってたぐらいだから、そんなの出してないですよね。
そうですか？
ええ。
ストーパース。
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの町、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
今週の活動報告。
今日はメールいただきました。これをご紹介いたします。
はい、
いつもいただきましてありがとうございます。日野市の JR6IN ポータブルランド藤井さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
題名、素晴らしい海外更新の世界。もうこのタイトルからしてすごいですよね。
でもなんかどっかでなんかそれ見たような
気が。いや本当すごい、うん、僕は知らないけど、なんか素晴らしい海外更新の世界っていうこの文言だけ聞くとね、昔キングオブホビーと言われたアマチュア無線の時代かなっていう感じが、
ね、ああなるほど、ね、
もうなんかこう色あせた写真と一緒にですね、頭に出てくるんです。
ああ、なんか色あせたっていうのはそういうイメージありますね、うん、これね、うん、
じゃあ本文いきますね。
はい。
田中さん、小浜さん、こんばんは。
こんばんは。
藤井です。お二方、素晴らしい海外更新の世界という本をご存知でしょうか？いや、私は知らないです、うん、私は知らなくて、添付の写真見たら、あ、こういうのあったんだなって。
なんか僕ね、ヤフーのオークションかなんかでこの本が出たような気がするんですね。
そうですか、
うん、
なんか時代的にはね、私の持ってるアンテナハンドブックとかね、ああいう時代の本じゃないかなっていう感じがするんですね。
あ、なるほど、
うんうん。もう絶版になっていますが、アマチュア無線化の YL さん、かっこ JI1VLV 井原奈々子さんが書いた、もうね、井原奈々子さんといえばですね、アマチュア無線界のアイドル、松田聖子のような存在だったんですよ、昔。え、
そんな綺麗なんですか？
可愛かったです。
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 あ、そうなんですか？
可愛かったです。が書いたアマチュア無線の紹介と、筆者のご自身のアマチュア無線生活を記した本です。当時学生ワイエルとして週に21、14の CW を中心に QRV していて、最終的には DXCC300 を超え、アマチュア無線を通じて世界中に友達がいて、 C 級誌の表紙にもなった人です。ほら、 C 級誌の表紙になるような人ですから、やっぱアイドルでしょ。今で言えば浜辺美波みたいなもんですよ
そうなんですか？
そうそうそうそう。本には本当にアマチュア無線を楽しんでいる様子が分かることは書いてます。今でもアマチュア無線をしているかどうか分かりませんが、青春の1ページにアマチュア無線があったことがよく伝わってきます。筆者さんのこと、世界的に、田中さん、筆者さんのことを世界的、うん、世代的に田中さんはご存知ではないかと思いますが、いかがですか？もうよく知ってます。 今紹介した通りですよ。よく知っております。今でも読み返すと、アマチュア無線が楽しい趣味ってことがよく伝わってきます。 DX 通信が楽しみで、海外に友達もできて、それが縁でホームステイしたりとか、当時は海外に行くことが珍しかった時代なのですごいなと思いました。 今若い人にアマチュア無線の楽しさを伝えるような本はなかなかありません、
うんうん、
形は違いますがラジオの QSY は毎回田中さん小浜さんの掛け合いや
掛け合いね、う
ん、番組の内容リスナーさんの投稿は比較的若い人にも楽しく感じられているのではないかと思うのでできるだけ長く続けてくださいねではではということで
ありがとうございます。
ありがとうございます。若い方に楽しんでいただける内容になっているかどうかというのはとても心配なんですが、
アマチュア無線界の若いって何歳ぐらいまでなんでしょうかね、
うん、もう30歳ぐらいだったらもう赤ちゃんと同じかもしれないですもんね。
そうですよね。
40歳でまあ小学生ぐらいかもしれないですもんね。
アマチュア無線化のこの年齢分布っていうのを見てみたいですよね、
うん、あそうですね、うん、どういう体、ね、逆ピラミッドみたいなもんかもしれませんけどね
いやね、そうなるとちょっと大変だなって、若い人が支えるのがちょっと難しいなという。
そうですね。で、うん、飯原奈々子さんのお話なんですけど、当然私よく知っておりまして、
はい、
ね、まだね晴海でハムフェスティバル、昔はアマチュア無線フェスティバルってかな、
はい、
今ハムフェアって言いますけど、あそれがイベントが行われてる時ですね、横に、まあ、うん、飲食店があったんですよ。そこでローカルとご飯を食べてる時にその後ろに飯原さんが座ってまして、あらこういうとこにいらっしゃってと思ってまじまじと見てしまったことがあるんですけれども、でね、有名ですよね。で私もね QSO はしたことないけど、よく50メガの電子に出てるのを聞いたことがありまして、もう早くて綺麗な電子を叩く方でですね、うん、まあ、当然一山ですこの方は。
なるほど。
で世田谷かなんかにお住まいでね、よくあの車で、東名の方に行くときに、うん、あれここなんか大きいアンテナがあるなと思ったらこの方の家だったっていうのを覚えてまして、まあ門標が出てましたからね。その頃やっぱりね門標っていうのは皆さんこう玄関とか門に貼るわけですよ。
あの色分けされてるやつですよね。
色分けされてるやつです、うん、でもねこの方のお家はね、あのジャールの門標じゃなくて自分でお作りになられた門票だったかなっていう感じがするんですけれども、
そうですか、うん、
まあ、とても立派なお家に立派なタワーが建っててですね、
はい、
ああすごいなと思ってね、通るために見てたことを思い出すんですが、ただですね、ここ10年かな、もうちょっと前かなにはそのタワーがなくなってたような気がするんですよね。
そうですか、う
ん、だからまあ、お引っ越しになられたか QRT なさったかよく分かりませんけども、そこからはもう電波出てないのかなっていう感じがしたんですけれどもね。
まだサイレントではない。
だって私より若いですもんね。
あ、そうなんだ。
そうですよ、私より若いですよ。
すいません、先ほどのなんか若いっていう定義が分かんないんで
ああそうですか。
ああなるほど、そうですか。
そうです、そうです。まあ若いったって中学生とか高校生じゃないですけども、私が20代半ばの頃にまだ20代か前半ぐらいだったと思うんで、
田中さんより若ければ
私よりちょっと若いはずですね。
またやればアイドルに復活できます、
ね、うん、ああそうですね、そうそうそうそう、
そう全然大丈夫です、
うん、そうですよね、うん、あの南野陽子さんとかいろんな昔のアイドルの方がねテレビ出て綺麗な方いますからね。
そうそうそう
そ
う、
それと同じようなことでこういう方がもう一回アマチュア無線界に出てですね、
うん、
昔のアイドルっぽい方がまた無線に出てくるってこともいいことかな。
全然悪くないですよね。
いいこと ことかもしれませんよね、うん、
そうですか。
そうなんです。
世田谷にね その大きなアンテナをってなるとなかなかできないですよね、庶民にはね。
まあ一山でしたからね、パワーもいっぱい出せたんだろうし、それだから DXCC300 を超えなんていうここにあのメールが来てるんですけども、
なるほど、
非常にアクティブに無線やおやりになってたんだろうなと思いますけどもね、
うんうんうん、
いや楽しい話題思い出しましたよ、井原さんのこと。こういうところに書かれないとやっぱりね年取ってくるとそういうのをどんどん忘れてしまいますね。こういう方がいたんだなと。私もね、うん、QSO はしてないけどね SWL やってて、うん、リポート送って QSL カードはもらった記憶がありますね。どっかにあると思いますよ。
ああそうですか、う
ん、それもねなんか手書きみたいな可愛らしいカードだったんじゃないかなっていう今思い出しました。では音楽です。ヘイジュード、これはね、はい、よく知ってるあのビートルズの曲なんですけども、これをポール・モーリア・グランド・オーケストラが演奏してます。どうぞ。
無線のことなら何でも揃う富士無線電気。アマチュア無線、業務無線、 インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉。ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
自作の時間がやってまいりましたけども、うん、今日はちょっと自作とはちょっと離れて、うん、富士無線さんのなんか在庫はどうのっていう話もあるんですけど、
在庫の
どう
の
これちょっといきましょうか、うん、
はい。
こんばんは、としあきさんですということで、
としあきですね、としあきさん
です。なんか頭の中でもとしあきさんでなっちゃってるんで、はい。まずはスポンサーの富士無線電機さんのネタですね、
うん。
ハンディ機 VX3 の生産が終了との情報が、うん、ということです。VX3 シャツの胸ポケットに入り、
はい、
メモリースキャンしながらラジオが聞けるので大変重宝しております。
そうですよね。
横須賀市内を歩くときは144-430MHz メインチャンネルをメモリースキャンしながら FM ブルー湘南を聞いているというスタイルです。
すごいですね。こういうことは年明けさんしかできないと思いますよね。
ありがとうございますということで、15年以上使い重宝しているのでということで、この機種はもう15年経ちましたか。
とっくに15年っていう感じかもしれないですよ、うん。
いや
そんな過ぎちゃったかっていうことにも、ああもっと前からあったかなっていう感じも多くするんですよ。
C501 の、まあと後継機種ですよね、うん。
C50 じゃなくてもっと古いですよ。30年ぐらい経って。
そんな前ですか。あれは
私まだ独身だったから
息子。あそっか、まあ、僕が大学生の時でしたからね、うん。もう一台欲しいなと思い、早速富士無線電機さんにメール、在庫ありとのことで取り置きしていただき、うん、日曜日に購入してきました。ラッキーですね。
いやそれ良かったですね。
今ね田中さんから聞いたらもうない、
うん、もうないって、富士無線電機さんのホームページには完売しましたって書いてある
。うん、やっぱりこのギリギリの時の書き込み寺としたら富士無線電機さんですよね、
うんう
ん。購入価格は通常の富士無線電機さんの販売価格、うん、ということは釣り上げてなかったってこと
です。そうですね。
偉い。この時間帯メルカリやヤフオクの、相場は定価以上。
定価以上ってのは何なんですかそれは。
いやーもうい
やー定価以上って何なんですか。
もう転売にかかるとこうなっちゃうわけですよ。
富士無線さんで仕入れたもん定価以上で売るわけですね。
おそらくそうだと思うんですよ。ね、富士無線電機さんでの購入価格の 1.5 から2倍の価格って
書いてある。2倍で、うわーすごい。
で前回は 1200MHz に QRV 可能なハンディ機、うんうん、アイコムの DJ、
アイコムじゃないです、これアルインコちゃん、
ごめん
アルインコちゃんですよ。
もうダメだこれ、うん、持ってんのにもう間違って
ね。 DJG7 アルインコちゃん、
アルインコだ、うん、アルインコの DJG7 の、終売時にも通常価格で販売していた、まあ、販売していただいた富士無線電機さんには感謝ですということで、
うん、
そうなんですよね。で次はですね、陸上自衛隊、うん、通信学校栗浜駐屯地ネタ、うん、
はい。
以前紹介いただいた陸上自衛隊栗浜、駐屯地の歴史館、
うん、
3月30日駐屯地桜祭開催とのこと。古い無線機が展示されている、駐屯地歴史館も公開とのことです、
うん。
ということで こちら、うん、URL 書いてあります
けど、ね、URL 書いてありますけどね、陸上、あ、まあ、自衛隊で引くとイベントとかで引くとこういうのいっぱい出てきますよ。ちょうど3月末か4月の頭ってやっぱりね、駐屯地の中で桜見ましょうってどこもね開放してくれる時期なんですね、
うんうん。
なのでイベントで探すと出てくると思いますよ。
なるほど。ちょっとそちらの方皆さん調べて、ぜひ、うん、足を運んでいただきたいと思いますね。
そうですね。
としあきさんありがとうございます。
ありがとうございました。
で話は戻ってですよ、
はい、
VX3 が、まあ、販売中止というか、まあ、販売終了ですよね、
うん。
このサイズの、まあ、2バンドって、まあ、なかなかないんです
よ。ないですね、
うん、
ちっちゃくてね。
そう
で、そんなに重くなくてね、
まあ 昔は C501 とかもあって、うん、トリプルバンド C701 だったかな、
うん、701ですね。
どうなんでしょう、八重洲さん出しますかね、これの後継機種。
どうなんでしょう、今アナログ機を出すのがどうなんでしょう。メーカーさんとしてはやっぱ値段のつり上がるデジタル機をどうしても売りたいんでしょうけれどもね。
ただもしデジタルでこのサイズだったらそれはウェルカムですよ、
うん
うん、ただね、そうですね、やっぱりトリプルもう一回出してほしいなという気はするんですよね。1200
が欲しいんですね。
そう、うん、1200、特にあの1200入ってるのあの C701 故障が多くて液漏れですよね、なんかコンデンサーの。
ああそうですか、もう、使えなくなりました、修理したんですか。
いやうちのはね2台使えるのを
見て2台持ってるんですね。
2台でも1台は壊れてますね、
うん、ああそうですか、
で基板が傷んで修理不可能っていうことが多いんで、やっぱりトリプルバンド欲しいなって出してほしいと思うんですよ。
ただ701とかその C501 シリーズはラジオ聞けないからね。
そう、
それは困ったもんなんだよね。
そうだからトリプルバンドにラジオが聞けたらもう最高ですよ、
ね。まあ AM 聞けなくてもとりあえず FM がついてれば今ね、
そうそうそう、
ワイドバンドでね、うん、TBS とか聞けますからね、
うん、やってくんないかな、
やってくんないかな、やっぱりそれが一番欲しいな。
うん、まあコンパクトで緊急時に通信ができるっていうそういう強みがあったんですよ。
そうですね、
うん、だからカバン普段持ち歩くカバンにあんまり荷物を増やさない
と、そうそう、カバンに入れとくってのはねやっぱり大切なことなんだよね。
そう
そうなん、
なんとかしてくれないかとは思うんですけども ね、どうなのかな。まああのそうですね、藤井あの八重洲無線といえば507から508、517から5、あれ
八重洲無線といえば507、なんだ507、
507じゃないわ、あの小さなの QRP の 5W の HF 機ありましたよね。
817、
817、ごめんなさい、今日俺なんかどうかしてるな、
数字が分かんなくなりましたね、
もうね、すいません確定申告の処理でも疲れてるんですよ、うち。もう本当にもう寝不足でね。
そうですか、
税理士さんからあれを出せこれを出せって言われてもう頭おかしくなっちゃってるんですね、すいません。
517
です
よ、
ね、それで数字がおかし
くなって
817ですよ、817も販売終了じゃないですか、ね、確かね。
ああ
、まああれはしょうがないんですよ、あのコリンズのあのフィルターが手に入らなくなっちゃってるから、うん、まあしょうがないなと思うんですけども、うん、あそこら辺のこうちっちゃな無線機を八重洲さんには頑張ってほしいんですよね。なんとかなりませんかね。一から設計っていうのもね、なかなか大変かと思うんですけども、一つここは頑張ってほしいですよね。うん、なんか今日はいろんなメーカーの名前が出てきましたね、僕の口から。だってアルインコ以外にもな、全然今日話題になってないアイコンまでできちゃいましたからね。そうそうそう、もう頭どうかしてますよね。
相当春なんでは頭おかしくなってる小浜さんでございました、
ね、はい、ちょっと疲れてましたよ、ごめんなさいです、
はい、では音楽に参りましょう。シャレードフランシス・レイが演奏してます、どうぞ。
サトーパース
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ、
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、サトーパーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方からコンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp、 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
昔の日記をですね、もう一回、読み返してるんですけどもね。
ああ、田中さんにも昔の日記がありましたか。
私昔もうね35ぐらいの時から日記を書いてましてね、
はい、
毎日ちょこっとずつですけど書いてるんですよ、
うん、
でね、随分昔に 戻ってみたいなと思ってですね、1997年ぐらいの日記を引っ張り出して、まあ、読んでたんですけども、うん、その頃見ますとね、もう無線が大好きだったんですよ。
なるほど。
日記にねすごい無線のことがいっぱい書いてあるの、
はい、
でね、7メガのアンテナを立てたらサムレラ落ちないって回だったりね、
あ
で夕食の後にね、夏だからまだ明るいからねアンテナをいじってとかね、
はいはいはい、
すごいいっぱい書いてあったんですね。
なるほど。
1997年ですから、27年前、
そ
う27年前ですよね。
そうです、
ね、そのぐらいの時まだ自分は若かったですから、
はい、
バイタリティあるというかですね、うん、非常にアクティブに無線をやってた時期なんですね、
うん
うん、アクティブにやってたからこそ、まあ、楽しい無線だったんですけれども、
うん、
その日記の続きにはですね、妻が怒ってるとか、ね、書いてあるんですよ。
書いてある、
書いてありました。
あ、正直によく書きましたね。
はい、
す
ぐに2階に行ってしまうと怒ってるとかね、書いてありましたね。
後から読み返すことを想定して書いてるんですよね、
私、うん、自分がやっぱり自分がそこに記録するっていうことは自分の人生の昔からの記録ですから、
うん、
まあ、隠すことなくそういうことは書いてます。
自分が読み返すと思ってます、それとも誰か第三者が読む、
第三者が読むかもしれない、
かもしれないのにそこまで書いたんだ、
はい、
あ、すごい偉い
偉い
偉い、
そう
偉い、
うん、でも結局私がね、まあ、コロッと死んじゃったらその日記が今まで二十何年の分があるんですけど、それやっぱり最終的に誰か読まれちゃいますもんね。
読んでほしい
読まないと思うけどね。
いや、読んでほしいな、それは、
うん、で戻りますけどね、やっぱりその若い頃ね、すごく熱心にそのやってたことがこと細かに書いてあるんですよ。日曜日になると屋根に登ってね、どういうアンテナを立てたのかね、
あ、
結構書いてあるんですよ。でその合間を持って子供と遊んでみるとか、うん、そういうこと書いてあります。
なるほどなるほど、うん、じゃあ日記の半分以上は無線のことが書いてあるの。
無線のことが、そのね、1997年の頃はね、
うん、
半分までいかないけど3割ぐらい書いてありますね。
本当、うん、これどれぐらい続けられたんですか、日記は。
日記はね、その1996年から書いて今も書いてます。
あ、今も書いてるんですか。
今も書いてますよ、ずっと継続してますよ。
ちなみに今は内容としてはどんな感じですか。
今は内容としてはですね、会社に行ったとか、はい、お昼ご飯は何を食べたとか、はい、まあどっかに出かけたことも書いてありますし、
はい、
で妻が今日は休みだったとか、まあそういうこと書いてある。
ということは無線に関する記述は
今
は
ほとんどないです。書いてないですね。書いてない。たまに見つけるのは富士無線さんに行って無線買ったとかね、そういうことは書いてますよ。
でもまあ健全かもしれないね、それひょっとしたら。
家族とかその家庭のことが大体主に書いてあるネタになりましたね。子供が今、みんな大きくなっちゃって外に出たんですけども、子供が4人いた時が、ね、みんな家にいた時っていうのはやっぱり子供がどうしてるとか、うん、そういうことが一番の日記のネタだったんですね。
また読み返すのはいいですよね。
面白いですね、うん、その時代に戻ってる感じがして、
うんうん
うん、物語を読んでるような感じで読める感じがしますけどね、
うん、
でもそういうの読むとね、あ、こういうことやってたんだ、もう一回やってみようかなって気にもなれるんですよ。
なるほど。
7メガのダイポール貼ってみた、あ、逆位貼ってみた、
うん、
もう一回貼ってみてえなっていう気にもなってくるんですね。
なんか素晴らしい無線の世界の話になってきたような気がするな。
では最後に音楽を聴きながらお別れです、
はい、
サマルカンド、向井重治というトロンボン奏者が吹いておりますので、これを聴いてください、うん、さて3月は最終週もこの QSY がありますので聴いてください。
お得な月ですね。
お得な月ですよ、
ええ、
でその週が終わると次は4月ですからね、
はい、
新しい年度が始まります。
桜が綺麗な頃になりますね。
そうですね、
うん、
ではまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。